今日はこの聖書の箇所からお話をしていきますけれども、タイトルは劇的あなたらしさの精度を上げる歩みということなんですね。劇的にあなたらしさの精度を上げる歩み、まあ、あなたらしく歩む、まあ、どうしたらいいかということなんですが、まあ、その精度というものが保たれていないと、まあ、ざっくりではですね、いけないわけですよ。精度っていうのは大事なものですよね。精度が保たれてないと、正確性が保たれてないと意味がなくなっちゃうっていうことはたくさんあるわけです。例えば、まあ、週報にも書きましたけどもね、あの本庄佑先生というね、京都大学の先生がノーベル賞受賞しましたっていうニュースがありましたが、あのニュースもですよ、京都大学の先生かどうかわからないけど、ね、ノーベル賞受賞したかどうかもわからないけど、ひょっとしたら日本人がですね、受賞したかもねって、そんなニュース聞いてもですね、なんかよくわからないわけですよね。ああそう、で何なんだろうっていう、この人何が言いたいんだろうかなって思うわけですよね。ぼんやりしたニュースでは喜べないわけですよ。京都大学の先生がね、受賞したんだよってはっきりとわかる、その精度が高ければ高いほど、あ、そうかってこうしっかりと確信づくことができるわけですよ。また私たちのこの持っている時計だとかパソコンだとか、まあその精度がいい加減ならどうでしょうか。この時間11時に指す、ね、その時間がですね30分ぐらいずれている、だったらあまり時計としての意味ないですよね。なんか腹時計の方がですね、もう少し正確なのかっていう感じがしてしまいますけれども、あるいはパソコンもですね、このね、一生懸命このワードを打っていても、テキストを打っていても、このあって打ったのにイットが出てきたら全然関係ない数字が出てきた、また文字が出てきたら意味がないわけですよね。精度って大事なんですよ。正確って大事なんですよ。しっかりと保たれていないと混乱してしまうわけです。あなたがあなたらしくあるということを、あなたが正確にしっかりとした精度で知らないとどうなっちゃうか、混乱してしまうわけです。落語の世界の中に粗骨長屋というお話があるんですけれども、その粗骨長屋というのはちょっと変わったお話なんですね。というのは、まあ、あるところにですね、死体が上がるわけです。そしてお役人さんが、まあ、それを見聞している。そこに一人の人がですね、やってきて、あ、この死体私知ってますよって声をかけるところから始まるんですよ。でその声をかけるもんですから、お役人さんがね、ああそうかそうかって、じゃあ誰か教えてくれっていうようなところからこのお話が始まってですね、その知ってるっていう人はですね、次に言うわけです。私この人知ってますから、この長屋行ってこの町の本人を連れてまいりますよって、その死体の本人を連れてくるって言うんですよ。で一生懸命ですね、長屋に帰っていってですね、長屋の方でこの町の本人に会ってですね、これおめえさんの死体だろうっていうことでですね、そのおめえさんの死体が上がったからいいから来るんだって、まあその本人のところのね、家を扉を叩いて連れてくるわけです。その本人はですね、え、何のことってわけがわからないわけですね。でその連れてくる人が言うわけですよ。お前さんまだね、あの亡くなったばっかりだから、まだね、あの気が動転してるかもしれないけど、来たら分かるんだから、ね、自分が死んでることがはっきりと分かるから、おいでって言ってですね、無理やり連れてくるわけですね。でその人もですね、その死体を見て驚くわけですよ。思わずその死体を抱きかかえて言うわけです。確かにこれは俺だ、確かにこの死んでるのは俺だ、でも抱きかかえてるこの俺は一体誰だ、まあ、それでこのお話は終わるんですけど、自分っていうものが混乱していると、確かにこれ自分は死んでる、でも抱きかかえてるのは誰だって、これお笑いの世界、落語の世界だからいいんですけど、あなたがもしそのように混乱していたらどうでしょうか。間違った見方や考え方、あなた自身が自分に持っていたらどうですか。あなたという存在を正確に知らなかったらどうですか。このお話って私すごく哲学的なお話だと思うんですよ。しっかりあなたがあなたらしさ、それ知らなければ、これと同じような生き方を毎日の中でしているってことです。イエス様を信じる私たちは、神様が共にいてくださって、あなたがどういうふうに作られたか知ることができるわけですよね。ですから、ちゃんと神様と共に生きるならば、あなたという存在がどういう存在かってしっかりと分かるわけですよ。だから主と共に歩むってどれほど大切なことでしょうか。そして、主ご自身が私たちに教えてくださる。その素晴らしい恵み、今日も見ていきたいと思います。使徒の働き18章お読みしたいと思います。24節から。さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエプソンに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。今日の聖書の箇所というのはエペソという場所なんですけれども、まあここでですね、もうパウロ先生はいないわけですね。もう旅立っているわけです。そしてそこに残った アクラとプリスキラ、この2人、まあ、ある人物と出会うわけです。それはアポロという先生なんですね。若い先生なんですが、彼はアレキサンドリア生まれだったって。アレキサンドリア、エジプトなんですが、まあその当時ですね、ギリシャのアテネ、そしてキリキアのタルソ、そしてエジプトのこのアレキサンドリア、もう文化のこの三大都市だったわけですね。その中のまあ一つ、このアレキサンドリア出身のユダヤ人であるアポロ、彼はまあいろんなですね知識を持っていただけじゃなく、聖書に通じていたんですよ。聖書を通じていて、そして聖書のことをよく分かっていただけでなく、イエス様のことも知ってたんです。イエス様のことも正確に語りって言ってます。間違ってないんです。イエス様はどういう方かってアポロ知ってたんですよ、アポロ先生は。そして正確に語り、この街道に入っていくわけですね、エペソの街道に。しかしここであることが巻き起こるわけです。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した。アポロ先生は正確に聖書に通じていて、そしてイエス様のことも正しく伝えていたんです。正しく。しかしその街道で話を聞いているアクラとプリスキラは思うわけですよ。何か物足りないって。その話の正確さっていうのは間違いはないわけです。正しいんですよ。でも何か足りないって。ですからこのアクラとプリスキラはある時にアポロを招くわけですね。アポロ先生って。ぜひ、ね、先生の話ね、素晴らしかったです。今度ね、お家に来てね、一緒にお食事したいんですけど、いいですか？どうぞ来てください。アポロは言うわけですね。あ、いいですよ、伺いましょうって。で、このね、お食事をして、まあ、程よいところでですね、このアクラとプリスキラは言うわけですよ。先生は、聖霊ってご存知ですかって。聖霊ですか？私はヨハネのバプテスマについてはよく知ってますけど、聖霊についてはあまりまだこの知識しかないんですよ。あまりよく分かってなかったんですよ。ペンテコステの日以降、弟子たちに臨み、そして聖霊様が生きて働いていてくださる、その恵みを彼はまだ知らなかったんですよ。聖書的な知識においては知っていたかもしれません。でも実体験としてまだ分かってない。だから正確に彼は語っていたんですけれども、そこに力がないわけですよ。物足りないんです。またこの アクラとプリスキラはですね、一クリスチャンなんですけれども、彼らはもっと正確にアポロが伝えることができるように、その聖霊様について話をし、また聖霊様がアポロに臨んでくれるように、まあ、ひょっとしたら一緒に祈ったかもしれませんよね。ヨハネのバプテスマしかまだアポロはこの時知らなかったんです。まあ、ですからあまりこう正しく伝えているんですけど、力がなかった。聖霊様のその力がないなら弱いんですよ。物足りないんですよ。そして聖霊様はどんなお方ですか？信じるすべての人のうちに臨んでくださるわけです。信じるすべての人のうちに。聖霊様の働きっていうのは3つあるというふうに考えられますが、大きく分けて1つ目は、英語で言うならウィズですね、ギリシャ語で言うとパラ、共にいてくださる。あなたがイエス様をシュッと告白できたのは聖霊様の働きですね。そして聖霊様があなたを導いていてくださるわけですよ。そして2つ目が縁、英語で言うならイン、うちにいてくださる聖霊様。イエス様を信じる人の中に聖霊の宮としていてくださるわけですね。聖霊の宮としていてくださって、私を清め、そして変えてくださる、導いてくださる。しかしこれとは別にもう一つあるんですよ。この三つ目なんです。イエス様を信じる人の中にこの2つっていうのは、まあ、そのすでにですね受け取っているんですけど、3つ目、ヨハネのバプテスマ だけでなく聖霊のバプテスマがあるということです。3つ目はエピ、英語で言うならアポン、オンですね。注がれる、豊かな聖様の注ぎ、また聖様の満たし、望まれる。聖霊のバプテスマを受けていないなら弱いわけですよ。はっきりとわからないわけですよ。もちろんイエス様を信じる全ての人に聖霊様来てくださっていてくださるんです。でも聖霊のバプテスマを受けていないな、弱く力がない。もっと聖霊のバプテスマ、聖霊様が望まれるなら爆発的なその力、恵みの中に生きることができるわけです。バプテスマのヨハネは言ってますよね。もう間もなくすると私よりね、もっとすごい方来るよって、イエス様のことを言っているわけですが、ヨハネは水でバプテスマを授けた、彼自身はそう言っています。それは悔い改めのバプテスマです。しかし間もなく私よりすごい方ね、私はねその方の履物をね、この脱がせてあげる、そのような価値もない、値打ちもない、そんなすごい方が来られる、それはイエス様、その方が来られるとどうなるか。聖霊と人のバプテスマを授けるって、聖霊と人のバプテスマを授けるって、イエス様来てください、そしてもう一人の助け主を送る、聖霊様くださったわけですよね。また聖霊のバプテスマを受け、力強い歩みをしていくことができるようにされているわけですね。そしてその力強い歩みをすることができるから、私たちの毎日の中でこの神様が変え続けてくださることを見るわけですよ。今私たちは使徒の働きという聖書の箇所、読んでいますけれども、この使徒の働きって昔はですね、使徒行伝って書いてあったんですね。使徒行伝、いつ変わったのかあまりちょっと記憶がないんですけどね、この使徒行伝、私が初めに買った聖書は確か使徒行伝って書いてあったんじゃないかと思うんですけどね、使徒行伝、使徒の働きっていう、この言葉に変わりましたけども、この時にですね、使徒行伝って呼ばれた時によく言われてたのが、この使徒行伝というのはこの使徒が働いた、使徒が働いた、ね、その働きについて書いてあるって。でも使徒の働き、実際は使徒が働いたんじゃなくて聖霊様が働いた、だから聖霊行伝だって、そういうことをよく言われていたわけですね、先生たちがね、その当時。ですからこの使徒行伝、聖霊行伝というのはもうこの今の使徒の働きですから、聖霊の働きと言ってもいいかもしれません。聖霊様が生きて働いてくださる、その恵みの中に新約に生かされている私たちは生かされているわけですよ。その力強さに生きることができるようにされているわけです。聖書というのは約1600年のその月日の中で書かれてきたわけですね。モーセがですね、BC1500年、そこからですね、創世記が書かれているわけですね。創出レビ民、申命記、そしてこの紀元後 AD100 年、ヨハネの黙示録なんですけれども、ですから約1600年、もちろんこの創世の始めからですね、終わりの日までこうね、いろいろ書いてあるわけですから、終わりの時以降もですね、こう、書いてあるわけですから、もうそのアルファでありオメガであるお方のですね、その全てが書かれてあるわけですけど、その恵みが書かれてあるわけですが、私たちの基準で言うのはこの1600年という、その月日の流れ書かれているんですが、でも全然このバラバラなものではないわけですね。そしてバラバラなものだけでなく、この40人ぐらいのですね、記者によって書かれているわけですが、40人がね、このバラバラの世代の中で書いて、さまざまな地位の中で書いて、領主さんもいれば王様もいます、いろんな人がいるわけですよ。そのような中で書いて、統一性があるって、まとまっているって、これすごいことですよね。誰がこれを書いたのか、誰が書いたのか、聖霊様ですよ。聖書は神の霊感によるものでって書いてありますね。教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですって。聖書は神の霊感による、霊感っていうとね、このオカルト的なこのものではないですよ。聖霊様によるってことですよ。聖書は聖霊様によって書かれたんだって、さまざまな記者たちを通して書かれているんですけど、さまざまな時の中で、でもその著者は聖霊様だって、さまざまな人たちのキャラクターを通して聖霊様書かれたわけですね。ですから統一性があり、まとまりがあるわけです。 そしてそれだけでなく、聖様が教え、戒め、強制し、訓練してくださるわけですよ。その聖書を通して、もし聖霊様が教えてくださらなければ、適当にみんな考えてですね、もう適当な方向に行ってもバランバランなものになってしまうんですが、しかしちゃんと私たちが神様に会って知ることができるようにされているわけですね。神様に会って分かることができるようにされていくわけですよ。イエス様の弟子たち見てくださいよ。一番初めね、イエス様の弟子たちなんかね、もう本当にチャランポランな感じでですね、イエス様なんでこの人たちを選んだんだろうって思うぐらいの弟子たちでした。私ね、このある未信者の方に、イエス様まだ知らない方に聞かれたことありますよ。その人はですね、イエス様信じていないんですけれども、まあ、熱心な方ですね、いろいろこう聖書のことを調べて私に聞かれたんですね。なんかこの弟子たちってね、本当になんか弱い弟子だったんですけど、なんで最後の方はね、だんだんあんな風に強くなるんですか。あの人たちは立派ですね。あの人たちはね、何かね、心を変えて、なんかこう自分自身でね、こう頑張ってやる気になったんでしょうかね。なんかそんなことをこう聞かれたわけですよね。でもそれは違いますよって私分かるわけですよ。イエス様の弟子たちが何かやる気になって、ね、イエス様おられた時にはね、なんかちょっとどうもやる気にならないなって言ってですね、なんかあんまり力入らないなってイエス様に甘えてばかりいたわけではないですよね。分かんなかったわけですよ。死と共に生きる本当の歩み、また自分自身が一体誰か何なのか、でもイエス様と共に歩む中で本当の歩みって分かってきたわけですよ。そしてそれだけじゃありません。もう一人の助け主である聖霊様、来てください。あのペンテコステの日、彼らは聖霊様に望まれて、そしてその恵みの中に生かされ変わるわけですね。あの弟子たちが変わったのは何によって、誰によって変わったのか、弟子たちがやる気になって本気になって力を入れたからじゃないですよ。聖霊様が望まれて、聖霊様によって変わったわけですね。聖霊様のその力、どれほど大きなものか、人の考え、人の思い、また人の力、それをはるかに超えるその力を持っておられるわけじゃないですか。旧約の時代、その聖霊様というお方は限られた期間に限られた存在にだけ望まれました。旧約の時代、聖霊様は限られた期間に限られた人にだけ望んだ。しかし新約の時代、イエス様信じる全ての人のうちに望んでくださるわけですよ。そして聖霊様のバプテスマを受ける、その聖霊様の恵みを受ける、圧倒的な力に満たされ、もっと聖霊様がどういうお方か知ることができるようにされるって、どれほど素晴らしい恵みに今私たちは生かされているんでしょうか。この時アポロはまだそのことを知らないわけです。ですから頭で情報でまたいろんなことを教えられていて、分かってはいたんです。イエス様のことも正しく伝えていたんです。でも力がないわけですよ。一クリスチャンであるアクラやプリスキラ、彼らは聖霊様知っていたわけですよね。パウロ先生と行動を共にしていたわけですから、彼らは聖霊様の恵みを受けていたでしょう。自分自身の命さえ構わないと思って、パウロ先生のために彼らは仕えていった、そのような存在ですよ。ですから彼らは謙遜にアポロという若い先生を招いて、より正確に、今も正確なんですけど、より正確に、このより正確っていうのはより完全にっていう意味があります。もっと完全にって、そうできるようにサポートしたんじゃないですか。私たちの歩みもそうですね。聖様をもっともっと求め、教えられていこうではありませんか。聖様があなたの歩み、あなたがどんな人か、聖様によって導かれ立て上げられていくことができる。日本の会社っていうのは本当にすごい会社が多いんですが、このものづくりにおいてもですね、特にすごいなと思うことがありますが、私たちがねよく使っているあのリンゴのマークのスマートフォンのあの中身っていうのはほとんどがの日本製だと言われてますよね。この部品において、日本のちっちゃな町工場でですね作られたものが海外に持ってかれてですね、そして海外で組み立てられてですね、リンゴのマーク貼っ付けられてですね、こう売られているって、もう実際中身はですね日本製なんじゃないかっていうことはよく言われているお話だと思うんですけど、まあそれだけ精巧な、また技術力がある あのちっちゃな町工場でもですね、優秀なわけですよ。いや、その町工場こそ日本の技術を支えていると言ってもいいかもしれません。で、あるこの企業のですね、町工場のホームページ見てたんですよ。そこにはですね、こんなこと書いてありました。その会社は、まあ、ものすごくいろんなところからこの依頼を受けるそうです。で、そこのですね、会社の技術は1万分の5ミリの精度を持ってますってことが書いてあったんですね。1万分の5ミリの精度を持ってますって。だからね、その精度を、まあ、みんながですね、まあ、いろんな方がですね、この加工にもうね、この助けてほしいっていうことでですね、依頼が殺到するって。で、この1万分の5って私たちね、よくわからないぐらいの細かい数字だと思うんですよ。1ミリでもね、まあ、1ミリでも2ミリでもあまり変わらないんじゃないかって私たち思っちゃうぐらいだと思うんですけど、1万分の5ですからね、なんかそんなに細かいね、寸法が本当に精度がいるのかなって思うぐらい細かい精度なんですが、その1万分の5という精度を持っているためにはこんなことが必要だそうです。その会社のね、企業のホームページに書いてあったんですが、もう一桁上の測定する力がいるそうです。つまり1万分の5の技術精度でこう作ろうと思ったら10万分の5の測定する力が必要って。たまたまね、1万分の5、1個できたよっていうわけでは、ね、安定したこの供給できませんからね。で、3回に1回失敗したとかね、10回に1個しかできないとか。だからそうならないために安定して作れる、問題なくできる1万分の5なわけですよ。ですからもっともっとやろうと思えば本当はできるわけですね。10万分の5までの測定する力を持って、そしてそのゆとりの中で安定して供給しているわけですよ。すごい技術だと思いません？そのゆとりとか余力があって確かさがあるわけですよ。私たちの歩みというのも神様というお方と共に歩むな、聖なる神様はどれほどあなたの本当の道、あなたの歩みを知っておられるお方でしょうか。そして神様であられるお方ですから、正しい道を知っておられるお方でしょうか。その方の深さ生かされていくならば、私の歩みというのは安定して生きることができるわけですね。でも私たちがこのね、このある箇所だけ見てですね、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかって思ってですね、こう揺れ動きやすいような歩みをしていたらどうでしょうか。その精度というのはものすごく雑な精度ですよね。雑な精度ですよ。神様の前に精度を高めて歩む、それは聖霊様に導かれて聖霊様と共に生きるということ。聖霊様が道なき道を開いてくださって私たちを導くことができるからです。私たちはでも人間的に見える道とか人間的に考えられる道、ね、このこっちよりもこっちがいいなとか、あっちよりもこっちがいいなとか、なんか比較論で判断したりとかですね、今あるカードだけでですね、何かこうチョイスすることばかり考えるんですが、でも神様にとってはそんなのは関係ないわけですよね。今道がなかったとしても神様の道であるならばそこ作られるわけですよ。そこ通されるわけですよ。そして進むことができるようにされるって、私の考えとはるかに違うんですよ。だからいつも聖霊様に満たされて聖霊様に導かれて進んでいく、その力に、その恵みに、その喜びに生かされる、どれほど大切なことでしょうか。この時にアポロはまだヨハネのバプテスマしか知らなかった。悔い改めのバプテスマ、イエス様のことを正しくは知っていた。でも本当の意味での神様の恵み、イエス様の救い、聖霊様の豊かな現れを知らなかったんですね。でも変わっていくわけですよ。変えられていくわけです。アポロも変えられ、またパウロ先生も、また私たちも聖霊様が生きて働いて変えてくださるわけです。使徒の働き一章開きましょうか。使徒の働き一章、使徒の働き一章の4節5節、彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。イエス様は十字架にかかって死んでくださって3日目によみがえってくださいましたね。そして復活された後40日間弟子たちと過ごされ、そしてその時に、まあ、こう帰っていく時におっしゃるわけですね。天に昇られまたもう一度来るよっておっしゃってくださって、そしてその時に言われるわけですよ。もう間もなく聖霊様が下られるって、もう間もなくもう一人の助け主が来るって、 だからエルサレムを離れないで、エルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいって、そして聖霊様を受けたらどうしなさいっておっしゃったか。全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいって。だから聖霊様を受けてから、聖霊様を受けないと進めないんですよ。まだ力がないんです。もしね、やろうと思って出て行っても古い弱い弟子たちのまま。でも弟子たちはイエスもおっしゃった通り、エルサレム2階奥座敷、毎日毎日集まって心合わせ祈りましたよね。それで聖霊様があのペンテコステの日、五旬節の祭りの日に臨まれたわけですよ。祈ってた弟子たち、彼らはもう聖様の力、喜びに満ち溢れるわけですね。まあある人たちはですね、それを見て、それを聞いて、それを知って酔っ払ってるんじゃないかって、まあそんな風に言う人たちもいたわけですね。でもペテロ先生はそこで言うわけですね。違いますよって、今は朝の9時ですから酔っ払ってるんじゃありませんって、あの聖書の言葉が成就した、今聖様望まれた。またある人たちは、何この人たち話しているのって、聖様望まれて人々は威厳を放った、何この言葉で、ある人たちは言うわけですよ。ちょうど祭りの期間でいろんな方々から来ていました。いや、これ私たちの言葉ですよ、その言葉で神様賛美しているんです。聖霊様望まれて威厳を放った。そして彼らはその聖霊様に満ちあふれ、喜びに満ちあふれ、力に満ちあふれて生き方が変わっていくわけですね。使徒たちが、弟子たちが素晴らしいからそうなったんじゃないですね。イエス様を信じ、その恵みによって聖霊様はちゃんと来てくださったんですよ。そして聖霊のバプテスマを受け、聖霊様の恵みを受け、聖霊様と共に生きることができるようにされた。生き方変わったんですね。聖霊様は生きて働いて私を導いてくださる。そして私がどう歩んだらいいのかも教えてくださる。聖書はこの1600年余り、その中で書かれたと言いました。40人ほどの人たちによって書かれたと言いました。しかしそのまとまり、その一つの方向に向かって進んでいるのは、聖霊様が著者だから、神の霊感によって書かれたから、また聖霊様によってその教えが保たれ導かれているから、そのように言いました。それはパウロやまたペテロやさまざまな弟子たちがわからない、そのような時にも彼らは従っていく中で教えられてきたわけですね。例えばあのこの全世界に出てて福音を述べ伝えていく中で、たくさんの人たちが救われてくるわけですね。はじめはエルサレム付近、そして少しずつ広がっていくわけですよ。このある迫害をきっかけにですね、まあ、弟子たちはどんどんどんどん広がっていったわけです。そしてその迫害の中で、まあ、弟子たちは伝えながらこう逃げていくわけですね。やがてパウロ先生が救われて異邦人伝道のために用いられていく。たくさんの異邦人たちが救われ、異邦人たちをどう取り扱っていくか、あるユダヤ人たちは思うわけです。いや、彼らにも割礼を施さなければならないって、割礼が必要だって。でもパウロ・バルナバ先生は言うわけですよ。いや、そんなの必要ないって、なぜならばイエス様の救いを無にすることだからって、イエス様の救いで十分なんだって。イエス様を信じるならば救われる、それが福音であり神様の恵み、さらにそれに割礼を必要って付け加えるならばイエス様の十字架を意味なくすることになる、そんなことしちゃいけないって、まあいろんなこう考えがそこに生まれてくるわけですよ。まあですからエルサレムでその会議が開かれて、まあパウロ・バルナバ、まあ、参加してですね、どうしていくかって、ユダヤ人たちね、使徒たちは言うわけです。いやー、この割礼が必要だって、パウロ・バルナバはそんなのはね、必要ないんだ、十字架の意味なくしちゃうからで、信仰で救われるんだから。そこで一人の 大きな影響力を持つ人が手を挙げるわけですよ。ちょっと言いたいことがあります。ああどうぞペテロ先生、使徒ペテロが立ち上がっているわけですね。いや実は少し前にこんなことあったんですよって、彼が幻を見せられて、そして大きな子宮が降りてくる、あの幻ですね。パッと覗き込んでみると中に食べ物があるわけです。そしてこれを食べなさいってその声が聞こえる。彼は言うわけです。汚れているものは食べることができません。私は今までそんなものを食べたことがありません。律法を守っていますから。でも神様おっしゃるわけですよね。主が清めたものを汚れていると言ってはいけないって。そしてすぐにカイザリアのコルネリオの使いがやってくるわけです。そして彼と一緒にカイザリアに行きなさいって。ペテロはよく分かんないわけですよ。だってこの偶像に捧げ、偶像じゃない、汚れているその食べ物をですね食べたことないわけです。そしてまた異邦人のところに行って交わりをするなんていうことは律法で禁じられていることですから、もうそんなことをですねするなんていうことがよくわからない。でも神様がそのように後押ししておられる、一体どういうことなんだろうって理解できないわけです。でも否定することができない現れ、また導き、一つ一つそこにあるわけですよね。否定できない事実がそこにあるわけですよ。神様にある自分の感情や思いや自分でなんかねなんかこういろいろ考えてですね選んでいったわけではなくて、神様ご自身の導き現れ、また否定できないものがたくさんそこにある。だから行かなきゃいけないって彼は言って、そしてカイザリアのコルネリオたちに聞くわけですね。私導かれてきたんですけど、なんでね本来なら来ませんけど、だって異邦人と交わっちゃいけないですし来ませんけど、なぜ私を呼んだんですかって。するとコネリオは言うわけですね。いや私はですねこの間幻を見せられて、そして見つかいペテロ先生にこの救いの言葉を聞きなさいって言われたんですって。そしてペテロがイエス様の救いについて語ると、このコルネリオ、そしてコルネリオ家族だけでなく町の人たちはみんな信じるわけですね、イエス様の救いを。で彼らはイエス様を信じ賛美をする。そうするとどうなるか、聖霊様望まれるわけですよ。ペテロは言うわけです。あの日、あのペンテコステの日に聖霊様が望まれ、みんなが満たされて、その威厳を語ったようにあの日と同じ出来事が今異邦人の中でもなされている。それをペテロは見せられ、このエルサレムの会議で言ったわけですよね。イエス様を信じるだけで、あの日私たちが受けた恵みと同じものを異邦人たちも受けてるんですよって。だから割礼は必要ないって、そういう方向になっていくわけですよね。イエス様を信じるだけで、神様が導いて、神様が今そのようにしていてくださるな、誰がそれを否定できようかって。またそれに対してヤコブも言うわけですね。あ、そうですそうです、確かに聖書にもそういう箇所ありますよねって、具体的に話が深められていくわけです。それを導いたのは誰ですか。みんなでねなんかこう悩んで考えて出て結論付けた会議の答えですか。違いますよね。聖様が導いてくださっていることを皆がはっきりと見て確信したわけですよ。聖霊様が私を導くんです。私を立て上げてくださるんですよ。また教えてくださるわけです。あなたに必要な御言葉を聖霊様語ってくださるわけですよ。日々の中で聖書を読むときに、あなたの理解力によって読むんじゃないですよ。聖霊様語ってくださるわけですよ。だからこそ聖霊様求めて、聖霊様を教えてくださいって、もっとあなたを教えてくださいって、もっとあなたが語ってくださいって求めていこうではありませんか。聖書には求めなさいって、探しなさい、叩きなさいって書いてあります。それは何の話か。求め、探し、叩く。この後にルカによる福音書には聖霊様の話であることが分かりますね。誰でも聖霊を受けるってイエスもおっしゃってるんです。求め、探し、叩くなら。イエスも信じる者に与えてくださった恵みですよ。そして聖霊のバプテスマを受け、さらに聖霊様どんなお方か、神様どんなお方か、豊かに注いでくださって力を受け知ることができるんです。全世界に出て行って福音を述べ伝えたその力、 あなた方は力を受け、この力はデュナミス、ダイナマイトの言葉の語源ですよ。爆発的な力がそこにある。私たちの毎日の中に爆発的なその聖様の道が開かれて進んでいくことができるわけです。道なき道が表されていく、開かれていく。主が生きて働いて知ることができるようにしてくださるんです。今年の6月ぐらいでしょうか、あのバネッサさんってゴスペルシンガーの方来てくださいましたが、あのバネッサさんがですね、日本に来るようになったそのきっかけっていうのがあるんですが、それはですね、あの 3.11 の東北の震災なんです。東北の震災が起こって、この大阪のですね、青木先生という先生がですね、このなんかこのね、あの東北の人たちを、また日本の人たちをこう慰める必要があるっていうことを思わされたそうです。でそのためにはゴスペルだっていうことをですね、この気づかされたということでですね、アメリカに渡っていったそうです。でアメリカに渡っていって、まあ、いろんな教会にお願いしに行った。日本を、日本人を、東北の人たちを励ますために来てくださいって、まあ、よくわからない人がいきなり来てもですね、なかなか、はいそうですねっていうことにはならないわけです。何件も何件も何件も行ったそうです。何件も何件も行って、で一件だけいいですよって言ってくれた教会があった。それはナッシュビルクライストチャーチという、まあ、バネッサさんが通っていた教会。そのクワイアの人たちは全部自分たちで資金を出して、その 3.11 の悲しみにある人たちのために、日本のために、私たちは行きたいって言ってくれたそうです。なんでそんなどこも来てくれないのに日本のために来たいって思ったんですかって後で聞いたそうです、青木先生が。するとこんなふうにおっしゃったそうですね。いや、実はあのトロアスでマケドニアの人たちの幻を見た、あのパウロと同じ心境になったんですって。パウロはエフェソに向かおうとして、まだビテニアに向かおうとして、その道が閉ざされていく。トロアスに来て、そしてそのトロアスでマケドニア人たちの幻を見せられるわけですね、見たわけですね。私たちのところに来て助けてくださいって、あれと同じ心境になったって。だから私たちはあのパウロじゃないけれども、自分たちで犠牲を払ってまた捧げて日本のために、東北のために行こうって、それで日本に来てくださったそうです。まあそうしたことがきっかけで、まあ長くですね、日本に行ったり来たりしてくださるような関係ができていったわけですけど、私たちはこのその恵みの中の一環としてですね、この間ですね、このゴスペルイベントをすることができたわけですが、そしてそのゴスペルを通して多くの方々が参加されましたよね。もう未信者の人たち、イエスをまだ知らない人たちがたくさん来てくださって、そしてゴスペルってすごいってね、あるお父さんはね、こうノリノリで歌ってましたけどね。そういうことを通して神様の恵みを知っていくわけですね。聖様働いてくださって、道なき道を開いてくださったんじゃないですか。この教会もそうですよ、私の歩みもそうですよ、皆さんそうですよ。聖様が開いてくださって、さらに教会を立て上げてくださるわけです。このアポロという先生もそうでした。使徒の働き続き見ましょうか。18章です。18章27節28節お読みしたいと思います。使徒の働き18章27節28節。そしてアポロがアカへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。アカヤというのはコリントですよ。コリントの教会に渡りたい、コリントに行く、まあ、もともとコリントの教会にいましたので、アクラとプリスキラはその手紙を書いてくれたわけですね。そしてそれを持ってアポロ先生は行くわけですね。どうぞ、ね、私はね、この来る途中にエペソでね、アクラとプリスキラに会ったんですよって、コリントの教会で、まあ、歓迎されて、そしてこのコリントのクリスチャンたちを大いに、まあ、こう励ますんですね、助けるんですよ。このコリントの教会においてアポロという人の役割はものすごいものがありました。それは後にこのコリントのですね、手紙の中でもね、書かれてありますよ。 私が植え、アポロが水をやり、そして成長させてくださったのは神だって、だから大切なのは神様だっていちいち言わなきゃいけないほど、いや私はアポロ派です、アポロ先生がね私大好きなんです、いや私はねそんなアポロじゃなくってね、やっぱりパウロ先生だよって、いや、まあ、パウロ先生もいいけど、そりゃねもともと使徒のね古くからイエス様のお弟子だったやっぱりペテロ先生じゃないの、まあ、いろんなねコリントではこう派が分かれていくわけですけど、しかしそうじゃないってパウロがですねわざわざ言わなきゃいけないほど、アポロっていう人の影響力って大きくなるわけですよ。アポロ先生の影響力、なんでそんな力あるミニストリーが彼ができたのか、あの日以降変わっていったわけですよ。あのエペソのコルネリオ、エペソのコルネリオじゃないですね、エペソの、アクラとプリスキラ、彼らに招かれて、そしてより正確に聖書のことを知った、それは聖霊様によって歩む、聖霊様と共に進んでいく、聖霊様どんなお方か知っていったんじゃないですか。そしてコリントに渡り力ある働きをしていくことができるようになった。それは大いにクリスチャンたちを励ましただけでなく、ユダヤ人たちを論破した、コリントの教会立て上げていくために欠かすことができない先生としての存在、その役割を果たせた。それは誰によって、何によってか、聖霊様です。またパウロがその教会を立てる、その役割を果たせたのは誰が、何が働いたから、聖霊様ですよ。聖霊様が立て上げてくださる、聖霊様が導いてくださる、聖霊様が生きて働いてくださる。聖霊様を知らなければ、もっと聖霊様によって力をいただかなければ、もっと聖霊様に働いていただかなければ、私たちはもっと聖霊様を求めていこうではませんか。この教会を、あなたの人生を、またあなたの歩みがさらに精度を保ち、主の恵みの中に生かされていく、そのために聖霊様は導き力を与えてくださる。どれほど力を持っておられるんでしょうか。どれほど影響力を持っておられるんでしょうか。私の想像を超える大きな力があります。第一コリント開きましょうか。第一コリント2章お読みしたいと思います。第一コリント2章の12節。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったもので、神から私たちに賜ったものを私が知るためです。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。キリストの心とは、聖霊様がいて導いてくださるということですよ。聖霊様の恵み、聖霊様によって私たちはわきまえることができる。聖霊様によって私は従って歩む中で教えられるわけです。気がつくわけです。イエス様を信じるすべての人に聖霊様は望んでいてくださいます。そして聖霊のバプテスマによって、さらに聖霊様がどんなお方か豊かに知ることができる。主は生きて働いて信じる者を導いていてくださる。神様がどんなお方か、ますます教えられていこうではありませんか。あなたの毎日に主がいてください、その道を開いてくださるんです。どれほど大きな恵みがそこにあるんでしょうか。私が自分たちの考えや思い込みで進むんじゃありません。聖霊なる神様が共にいて導き、道なき道を開いてくださる、その素晴らしい喜びに生かされましょう。主に期待し歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます。私たちの歩みの中でさらにあなたを知ることができますように、聖霊様を知ることができますように、どうぞ助けてください。聖霊様の恵みがどれほど大きなものでしょうか。どれほど素晴らしいものでしょうか。 私たちが人間的な知識においてあなたを知るのではなく、聖霊様によって体験を通して、また実感を通して、確信を通して知ることができますことをありがとうございます。どうぞ聖霊様望んでください。一人一人がその喜びに満ち、力に満ち、さらに聖霊様の希望に生かされていくことができますことをありがとうございます。主よ、あなたが生きて働いておられることを感謝し、イエス・キリストの御名に信じてお祈りいたします。アーメン。